石井てるみがお送りしてます FM 富士バンピー。毎週山梨大学に関係するゲストの方にお越しいただき、大人から子供までみんなで一緒に楽しいキャンパスライフを過ごしていきましょう。早速先生をお迎えします。今回は山梨大学教職大学院の教育実践創生講座と芸術身体教育講座の片野幸喜教授にお越しいただきました。片野先生よろしくお願いします。
はい、こんにちは、お願いします。
お願いします。先生は教育学部の先生でいらっしゃるということですか？
はい、そうです。はい、
ちょっとまずご専門について教えていただいてもよろしいでしょうか？
はい、教育学部にはさまざまな専門を持った先生がおりまして、私は音楽を担当してます。
お
で、その中で、歌を教えてます。大学的には声楽というんですけども、声楽を専門に教えてます。
待ってください、そもそも山梨大学に入ると、はい、声楽についても教わることができるんですね。
そうですね。
ちょっと何でも、はい、音楽もやっているということですけれども、はい、先生は噂によりますと歌手でいらっしゃるんですか？
はい、歌手の端くれと自分では思ってます。
いや、テノール歌手なんですか？
はい、そうです。
ちょっとまず先生のお声を聞かせていただくことは可能なのでしょうか？
頑張ってやってみます。
うわ、嬉しい。はい、すいません、ちょっとわがままなことをお願いしてしまいました。
はい、石井さんにも少し助けていただいて。
何ですか、
まず日本語の詩を読んでいただいてから、私専門がドイツ語の歌曲なものですから、それをその後に歌ってみるというので、聞いてる方にも分かりやすくやってみようと思うんですが、
はい、今先生から受け取ったこちらの紙ですね。
シューベルトのノバラという曲ですけども。
シューベルトのノバラ、
はい、
ちょっと誰しもが一度ね、学校でもしかしたら教わったり聞いたりしたことがあるかもしれない、
はい、
あのノバラですよね。
はい、
待ってください、先生はドイツ語でお歌いになる。
そうです。
私が先に日本語の詩を読んじゃうと。
そうですね、
私が先で大丈夫でしょうか？
もちろん、はい、それに合わせて演劇的に歌ってみたいと思います。
はい、わかりました。じゃあちょっとひとまとまりを私が先に読ませていただいて、はい、先生がお歌を歌ってくださるという。ああ、ドキドキする。では参りたいと思います。少年が小さな野バラを見つけた。それはとても若々しく美しいバラ。すぐに駆け寄り間近で見ると喜びが満ち溢れた。バラよ、赤いバラよ、野中のバラ。
Sein Knabein Rüßlein stehen, Rüßlein auf den Heiden.War so jung und morgenschön, lief er schnell es nah zu sehen, saß mit vielen Freuden. Rüßlein, Rüßlein, Rüßlein rot, Rüßlein auf der Heiden.
少年は言った。君を折るよ。野原は言った。そうしたらあなたを刺します。いつまでも私を忘れないように。私は苦しんだりはしませんよ。バラよ、赤いバラよ、野中のバラ。
Knabe sprach, ich breche dich, Rüßlein auf der Heiden. Rüßlein sprach, ich steche dich, dass du ewig denkst an mich und ich will's nicht leiden.Rüßlein, Rüßlein, Rüßlein rot, Rüßlein auf der Heiden.
そして少年は野バラを折った。野バラは抵抗して彼を刺した。でも痛みや嘆きも何の助けにはならず、野バラはただ耐えるばかりだった。バラよ、赤いバラよ、野中のバラ。
Und der wilde Knabe brach's Rüßlein auf der Heiden. Rüßlein wehrte sich und stach, half ihm doch kein Weh und Ach, musste sieben leiden. Rüßlein, Rüßlein, Rüßlein rot, Rüßlein auf der Heiden.失礼しました。
素敵、このバラの季節に。 美しいですね声楽って。
ありがとうございます。はい、
野原ってこんな曲なんですね、うん、少年と野原の会話なんですか、うん、先生最後なんか痛みや嘆きも何の助けにはならずの箇所でしょうか、
はい、
なんか寂しそうな感情まで伝わってきて、
ね、ありがとうございます。そういう風にやってみました。
うわ、はい、素敵。先生何者なんですか。
ベタベタの日本人なんですけど、
はい、ちょっと待ってください。テノール歌手でいらっしゃって、山梨大学の先生でもいらっしゃる、
はい、
そんな先生は具体的には大学でどういった講義をされてるんですか。
歌のレッスンですね。はい、個人レッスンと、それから合唱も教えてます。
合唱なども教えていらっしゃるんですね。
はいはい、
へー、山梨大学って本当幅広く、
そうですね、
何でも、ちょっと個性的といいますか、なんかユニークな授業もあるんですね、
はい、まあ、総合大学ですからいろんな専門の先生がいらっしゃいますね。
ああそうですか、はい、先生に合唱を教わるには、
はい、
その先生が教えてらっしゃる教育学部の、
はい、
その声楽を専門とする学科に進学しなきゃいけないんですか、それとも一般教養としても、
そんなこともなくてですね、教育学部に入っていただければ、別に教育学部じゃなくてもいいんですけど、
はいはいはい、
喜んで受け入れて一緒に歌ってます。
そうなんですか、はい、先生はちょっと待ってください。そもそも、まあ、こういったご専門に進まれたのも興味深いんですけれども、はい、それよりもっと遡りますと、例えば子どもの頃からこういった歌を歌うのが好きな少年だったんですか。
そうですね、私子どもの頃少し喫音がありまして、
はんはんはん、
どもりですね、それで、まあ、母が歌えば少し解消するんじゃないかということで、歌を先に習わせてもらってくれてですね、それからピアノなんかも習ったんですけども、
はいはいはい、
先に歌を習うことができました。
その時に歌われていたのもこういういわゆるシューベルトですとかバッハですとか。
そうですね、まあ、クラシックの
先生に、
先生につきまして、
へ、
はい、
歌謡曲とかではなく、
はいはい、
クラシックに、じゃあ幼い頃から慣れ親しんでいらっしゃったと、
はいはい、
そして何やら大学時代にもまた何か専門分野をお決めになったきっかけがあったんですか。
はい、大学に入りました時にですね、大学のレコードでバッハを聴きまして、バッハの声楽曲たくさんあるんですけども、それに痛く感動しましてですね、まあ、ずっとこれからバッハやってみたいなというふうに思っていました。
そもそも大学も声楽を勉強しに入学された、
いえ、実はやっぱり教員になろうと思いまして、
おーおー、
教育学部に入ったんですけども、
そうだったんですね、
声楽専門で入ったんですが、最初は先生になろうと思ってました。
音楽の先生、
音楽の先生
になろうと。あ、なるほどなるほど、音楽の先生になろうと思って大学に入って、
はい、
で大学時代にバッハを聴いて衝撃を受け、
そうですね、
歌手にもなられたということですね、
もう少し専門的に、勉強してみたいなと思って、
はいはいはい、
その後芸大に進んだんですけども、
芸術大学に行って、海外の大学でもご経験を積まれたとのことですよね、海外って言ってもドイツとか、
ドイツに行かせてもらいました。
なんかブレーメンですとか、ハンブルグだとか、
はい、
なんかブレーメンってやっぱ音楽隊として
ね
よくね聞く街ですけれども、海外での大学いかがでした。
もう夢のような勉強でしたね。もう学生時代本当に恵まれた時期でした、
はい、それはあれなんですか、大学生活はドイツ語で送るんですか、英語でやられるんですか。
私の場合ドイツ語でほとんどやってきました、はい、
ドイツ語はいつの間に身につけられたんですか。
行く前にですね、語学学校通いまして、缶詰で一日中勉強しまして。
あ、そうですか、日本にいる間に
実際日本語を使っちゃいけないところで、
そんなとこあります、
はい、それで勉強しました、
ドイツ語をじゃあもう本当、ドイツ語漬けになって、
そうですね、
留学前にシャワーのようにドイツ語を浴びて、じゃあ先生は何でしょう、日本語の次にできる言語といえばもうドイツ語ですか。
そうですね、最近山梨弁も頑張って勉強してますけど、
ご出身は山梨。
いや、東京です。
あ、東京で、はい、で今じゃあドイツ語の次に山梨弁もという、
はい、頑張ってます
ところなんですね、はい、じゃあ、歌手になるということで海外のドイツの大学でもお勉強をされて、その後のご専門といいますか、じゃあ歌手になるのか教員になるのか、今どちらもやられているということですけれども、その後はどういった経緯で。
そうですね、 まあ、声楽を勉強すると言ってもですね、はいはい、やっぱりあのオペラ歌手一本でいくとか、
うんうんうん、
あの歌手として独り立ちっていうのはなかなかやっぱり厳しい世界なので難しいんですよね。なので、まあ、専門的な研究をできる、まあ、大学の教員になるっていうのが、まあ、一つ生き残る道だったわけですね。
なるほど、ほうほう。
で私はまあドイツから帰ってきて幸いなことに日本の大学で教えることができたもんですから、まあ、学生も好きですしね、そういうの教えるの好きなので、あの今までねそういうふうに教員生活もそれから歌手活動もやってます。
じゃあ応対になるのとは別に、はい、いわゆる研究もされていると。
そうですね。
どういったことを研究されてきたんですか。
まあ、バッハの研究が主なんですけども、うん、まあ、バッハが残した声楽曲ですね。まあ、教会音楽がほとんどなんですけども。
教会音楽。
教会音楽ですね。
あ、教会音楽、はいはいはい、
あのキリスト教の音楽ですね、
ミサ曲みたいなことですよ ね、
そ、
すね、はい、
それをまあ山梨でたくさん演奏するっていうのが私のまあ、ライフワークになってます。
私もあの、はい、中高がカトリックの学校なので、そういったミサ曲は、ちょっと意味も分からずにラテン語の曲とか歌ってたんですけども、はい、歌うこと自体は大好きだったので、ちょっと先生のその合唱でそういったミサ曲を歌われているところ、ちょっと今度聞きに伺いたいですわ。
ぜひいらしてください。
はい、
はい。
そして今片野先生は、まあ、教壇に立たれているということですけれども、うん、はい、山梨大学の学生さんは片野先生から見てどのような感じです、は
い、少しまあおとなしい感じがしますけども。
そうですか。
人はいいですね。
ああそうですよね。
とってももうみんな礼儀正しくてですね、
うんうんうん、
とっても元気のある子もいますし、
うん、
すごくいいと思います。
お、山梨大学は何年ぐらい教えてらっしゃるんですか今まで。
これ
まで、はい、
もう20年。
あ、20年だ、すごい。
20年超えましたかね。はい。
で山梨弁は最近になってという
なかなかやっぱり難しいですよね。
あ、そうですか、ドイツ語より山梨弁の方がなかなか難しいというところです、は
い、
なんですね、はい、さあさあ先生、来週は、はい、先生の学生さんにもお越しいただけるということで、
はい、
その学生さんも声楽を勉強されてるんですか。
彼女はね、専門はフルートなんですけども、うん、歌もとても上手なので、今回無理やりここへ引っ張って
くること
にしました。
いやいや楽しみですね、ちょっと声楽だとかフルートの音色なんかもね、
はい、
またお聞かせいただけたらな、はい、そんな贅沢なお願いしちゃってよろしいんでしょうか。
はい、はい、相談しておきます。
あ、よろしくお願いします、はい、あとですね先生、ちょっと私の話で申し訳ないんですけれども、私芸人という仕事をしておりまして、人前で声を出すことが多くですね、まあ、舞台でちょっと声を張りながらネタをすることもあれば、こうしてラジオでお話をさせていただいたりということもありまして、最近初めてボイトレなんかにも、はい、通ったりなんかもしたんですけれども、ラジオを聞いている方や私でもこう今すぐできるこう発声のコツとかなんかありましたら。
そうですね、
一緒に歌ったりもしたいななんて、
はい、まずお腹を鍛えること
が。お腹を鍛える、腹筋ですか。
よく声楽やってますって言うと声がいいですねとかね、喉の使い方とかおっしゃいますけれども、
はい、
やっぱりお腹を鍛えるのがとても大事なことで。
腹式呼吸ですか。
そうですね。
ほうほうほう。
舞台をね経験されてる方みんな腹式呼吸勉強しますけれども、お腹が弱くなるといい声も出ません。やっぱりお腹をしっかりこう。
どうやって鍛えればいいんですか。
まずこうスッスッスッとお腹を使って息を吐く練習ですね。
今吐いてました。
スッスッスッスッと吐くんですけど、お腹をキュッキュッと絞りながら、下っ腹ですね。
下っ腹に力を入れて、
そのスッスッスッ、これをスッスッスッとか、スッスッスッスッとか、
スッスッスッ
スッと規則正しく長くできるようにやることですね。
その瞬間にお腹にクッと力を入れた瞬間に先生の肩がこうカッて上がるん
です。そうですね、椅子から体がお尻から上がこう押し上げられるように。
あ、それくらいこう弾みがつくんですね。
体格のいい方だとピアノをこれでドンと動かしてしまうぐらいお腹使います。
腹筋の力、
そうです、
筋の力だけでピアノが動いちゃうんですか。
横隔膜がこう上がった瞬間にピアノに接してるとピアノがドンと動くような、
そうなんです
ね、そのくらいみんな鍛えてますね。
先生もじゃあ、
はい、
もう日夜そういった筋トレといいますか腹式呼吸トレーニング。
そうですね、まあ、日夜はなかなか難しいですけども、うんうんうん、まあ、時間があれば体操して、大きく筋肉を使えるように。
どういった体操されてるんですか。
まあ、ストレッチがやっぱり多いですね。
ストレッチって、その横隔膜のストレッチですか、それとも
全体ですね。肩、首、胸、背中、 下半身もそうですね、足も。
なんか座りながらできる先生おすすめのストレッチってあります、ええ、
そうですね、やっぱり肩周りが硬いとすごく、うん、あの声が伸びないので、
は
い、あの肩を広げるようにこう鎖骨を開いてですね、
はいはいはい、
大きく、
はい、
大きく肩を回す、
手を両肩に当てながら、
ね、大きくなるべく、
へ
ーですね、あとはここですね、うん、ここ
首の前
ですけども、
首の前のところ、ここどうやってストレッチするんですか？
口閉じたまま上を向くんですね、
うん、
でしばらく天井を見ながら、まあこれだと喋れないんです
けど今うーって、はい、顔を上げている状態ですけれども、ね、
口を閉じて天井を向く、そして、
うん、
喉が伸びてる、
喉が伸びてます今、
はい、
はあ、こうやって喉のストレッチをするのも、
10秒ぐらい、
10秒するというのも、うん、大事なんですね、はい、ちょっとねラジオの前の皆さんもぜひやってみてね、あのいいボイスをみんなで目指していきましょう。さあ先生、伺いたいことがありすぎて時間が足りません、はい、先生来週も学生さんとお越しいただけるということで楽しみにしています、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ということで今週は山梨大学教職大学院の教育実践創生講座と芸術身体教育講座の片野幸喜教授にお越しいただきました。山梨大学ラディオキャンパス、来週もこの時間にお会いしましょう。